ラジオもっこもこパレード。
液体窒素でイボ治療、血まめができて、ああ大変。青春、
アルデヒド、ウォーディヘドラン。
はい、青春アルデヒドの時間がやってまいりました。ブッチョカ
ツです。
はい、というわけで、
はい、
今日は久しぶりにゲスト、久しぶりかな。
あ、でも結構久しぶりじゃない
ね、そんな今年は結構2人やってる、2人ぼっちのアルデヒドのイメージですが、です、ね、久しぶりにゲストに来ていただいております。
はい、
はい、この方
どうも、リシューです。
わ
わーい、
みんなご存知リシューさんみたいな。
いやいや、それ知らないでしょ全然。
白芸って店の僕のやってる、まずお隣さんのマンティコアってところのマスターで、はい、
うんうん、
で、かつ、バンド赤犬というバンドのベース、
はいはいはいはい、
で、今我々はその店の県人会議っていうイベントとかをやってるんで、まあ、月1回ぐらい一緒にイベントやってもらってるリシューさん。
そうですね、
はいはい、まあ、我々って僕は別にあれなんですけど、県人会には入ってないんですけど、いやい
や、アルデヒドリスナーですから僕。
ありがとうございます、はい、
出れるの夢でした。
いや、それ出る時だけみんな言ってくれやんけど、そう言ったらすぐ出るっていう。
でもそのなんか結構聞いてくれてるっていうの結構意外でした、ね、
緊張するな。たまに僕イヤホンで聞いてるときに柏木君とすれ違ったりとかして、あの意味もなく照れくさいときある。
そう、なんか割となんかちょこちょこ聞いてくれてるって話してて、
はいはい、
昔リシューさんが、僕らがやってる中で一番反響が多かった、その自殺、死にたい人の、
あ、はいはいはい、
300回ぐらいかな、結構前なんですけど、そうですね、もうその自殺したいって人のお便りが来て、まあ、我々はまあとりあえず貯金使い切ってから会社も辞めてから考えたらいいんじゃないのみたいな話して、でそれ聞いてくれて他の人が仕事辞めてみたいなことがあったんですけど、
まあまあありましたね、いろいろ。
なんかその時リシューさん曰く、いや、これ この兄弟はやっぱちょっと甘いなみたいな、
そんなこと言ったその時
思ってたって。いや、そんなおかしいでって思ってたけど、うん、はい、次の回に案外肯定的な意見が多くて、あれって思ったみたいな。
ああ、そうか、その話した、
う
ん、結構怒られるんちゃうかなと思ったら案外みんな、
まあそうですね。砂渡りな。
そうですね。
砂渡りな。
やっぱりこう、自殺とか、そのデリケートな話題で、結局こう、育った環境とかによって、分かれると思うんですよね、だいぶ。
まあまあそうですね。
そう。で、僕、個人的には、自殺は基本的には病理だと思ってるんで、これ難しいところなんですけど、やっぱり、その、どんだけ、こう元気づける言葉とかではどうにもならないと思ってるところあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、やっぱり自殺の話するときはそこに触れるべきだと思ってるところがあって、
あ、
そうですね。もちろん弾みでっていうのも、例えば飛び降りとかそういう、まあまあ、列車に飛び込んだりとかっていうのは勢いでっていうことあり得ると思うんですけど、
うんうんうん、
それもほぼ事故に近くて、
うんうん、
本当に死ねる人、例えばオーバードーズだったりとか、はいはい、そういうリストカットだったりとかっていうのは、こう亡くなるところまで行くのっていうのはやっぱりある程度のその病理に陥ってないと無理だと思ってるところがあるんですよね、
相当実行力ないと。
そうなんですよ、うん、だからそれを抜きにして僕結構そういう情報番組とかワイドショーとかでも、なんかなんであんな男前で人気もあったのにみたいな切り口でやるのが結構虫が走るところがあって、
はい、
でなんでそこに触れへんのやろうとは思ってたんですよ。だからまあでもそこに触れすぎるのも良くないのはなんとなくわかるんですけど、
まあ確かにな、
うん、
まあ確かに自殺は結構やっぱ、まあ、デリケートな部分は多いけど、うん、まあ、全員死ぬ死なってところはすごい僕は
もちろんね
思ってるかもな、
うん、
確かに、
うん、
どう、この入りからの重めの話題。
ちょっと重めになっちゃったけど。
まあ、なんかでも、このラジオはだから重い重いとせず、下を下とせず、紙を紙としないみたいな、まあ、ところがまあ基本的にあるので。
フラットを目指してる、
ね。なるほど、
はい。まあ、タブーを作らないというか。何の話題も取り上げるぞみたいな気持ちでやりたいなと思ってますけど
ね。まあそうですね。
はい。あと、まあ、個人の意見なんで、どこまで行っても僕らマスメディアじゃないんで、
はい。
聞きたくない方は、プチッと来ていただいたら結構かなというところで。まあ、は
い。いくら反論いただいても、なお、二人の意見が少し変わるだけですからね。
そうですね。
まあ、割は悪いよな。
クレーム入れるんよ。責任取るとかいう話は、そもそも責任がないからねっていう話をこっちはしてるので。
はい。すぐ謝るしな。
まあ、謝りますし、意見は変えますよ。
それ難しいところですね。そのメディア論みたいな、マスメディア論みたいなことになると、どこまでをこう、マスメディアと入れるかみたいな。
まあ、そうですね。
今一応個人でこう、発信できる、しかもこう、大多数、不特定多数が聞いてもらえる環境っていうのが作れるんであれば、この少なくともメディアはメディアですから、どう考えても。
まあ、だから、犯罪とかになると、それは責任が生じるなと思うんですけど、犯罪をやれとか言ってることは、そのまあ補助的な話もなるよなと思うけど、意見としてのそうとは思わないっていう意見に関してはそうと思うってことを変えようがないやろなみたいなところはあるなっていうような感じかな、
まあね、まあねっていう感じでやってるので気軽に話したいなとは思ってるわけなんですけど、
ある程度偏った意見だったりとかちょっと言い切り口調みたいなのがあるところが面白いところではありますからね。
そうなんです。
確かに、
まあ、そうなんです、ね、ナチュラルに思うけど基本偉そうですからね、我々、
まあでもみんなが口に出したがらないことをまあ出さなあかんなと思ってる節はあります、
ね、そうですね。それをね、それをね、でもその科学っていう お題目、こう、大命題みたいなところ、その、大きい括りで使ってるのがちょっとずるいなと思うとこもある。
まあ
科学といえばまあ何でもっていうのは、まあありますからね。
まあまあわかり、おっしゃることはわかります。
まあええの見つけたと思うん
ですけど。まあええの見つけたって感じではあるかな。
まあそんな、一応、リシューさんの話とかを軽く、
はい。あ、そうですね。
キャラクターとして多分、してほしいんで。
はい。
なんですけど、まあやっぱり一番大きいのは多分その赤犬ってバンドの話がどうしても。
ああ、そうですね。まあお店やってるけど、お店より全然長くバンドやってますからね。
うん、バンドの方がやっぱその地方の人の耳にもやっぱ入りやすいというか、まあいくら面白かったり、いくらいい店でもそのね、大阪の店のことを北海道の人が知ってることってあまりないんで、まあ
ね、
ただまあ音楽とか CD っての流通してるもんなんで。
そうですね。まあ、ちなみに北海道も行ったことあるし、沖縄もバンドでどっちも行ったことありますからね。
赤犬って何、二十何年
とか27年目とかになるのかな。
すごいな。
26年目か7年目です、多分。
結成の時ってまだ大学生
です。大学生です。うん、
そうか。そう、リチューさんは入って、途中から入った感じなんですか、一応その、僕初期で。
ね、本当の初期、その赤犬ってバンドなんですけど、赤犬自体の一番最初のライブっていうのはその学内の、
はいはいはい、
その軽音楽サークルの発表会的イベントで、
まあまあまあ、
その1回目赤犬っていう名前でそれ、そのサークルのイベントに出た時は僕は入ってなかったです。
あ、逆に言うとその次にはもう入って
ない。はい、2回目には入ってました。
え、現メンバーはほぼ入ってるんですか？
ね、いや、ほぼ、まあ、確かに、現メンバーは大方、その2回目の時にはもういたかな。あれ ?2 回目 ?4 回目ぐらいの時にはもう、大体いたと思います。
あ、すごいですね。
その1回目っていうのは、中犬っていう名前は使ってたものの、なんかグランジのコピーバンドみたいな。
まあまあ、名前だけできたみたいな。
はい、
あれですよね、その、今有名なラーメンやけど、その頃はまだ、輸入問屋やったみたいな話とか、そういうようなノリですよね。まあその赤色が20だから27年ってすごいですよね。
すごい。
だって人生は赤犬としてのが長いってことですもんね、もう。
ほんまや。
そうですよね、完全に。人生の半分以上が赤犬にな
る。まあまあ僕大阪に来たのがだから18の時で、赤犬始めたのも18の時ですから。
だから。うわー、
そうです。もう、人生の中で、大阪は一番長く住んでるところであるし、一番長くやつか、続けてる活動が赤犬バンドではありますね。
うん、まあ今、赤犬ってバンドは、最新曲のタイトルって聞いてもいいですか？
最新曲は何だろう。最新曲何やったっけな。
比較的最近の曲でもいいですよ。
代表曲でも
いい。ああ、一番新しいのは、お蝶夫人です。
赤犬ってバンドを、
まあ、説明しにくいですから、
そうなんです、最初15年ぐらいちょっと別のバンドみたいなジャンルやったんですね。メンバーは一緒やけど。
そうなんですけどね。それよ、やっぱよく言われるんですけど、うん、やってる人間の意識はそんなに変わってないんですけどね。だから結構身近な付き合いがある人とかは変わらんなって未だに言われるんですけど。
確かに、だからその、要はノリは変わらんけど、うん、今やってる曲のジャンルというか、
うんうん、
がちょっとずれただけで、
うん、
でそれをどう、だからファーストアルバム好きでセカンドアルバム聞いたら全然違うやんみたいな、
そうですね、う
ん、ような話で、うん、やってる側の意識は多分延長線上にあるんやっていうような、うん、まあ珍しい、まあボーカルだけが変わるっていうことがあった、
そうですね、
はあはあはあはあ、
まあ、まあ、それはもちろん大きい変化ではあるけど、
そうですね、なんつってもあの純烈とツーマンで年1回ライブをやるということで、僕らからしたら仮面ライダーゾルダと一緒にやってるんです
よ。そうですよね。
っていうところはでかいんですけどね。
カブトライジャー。
カブトライジャーとも一緒にやってるし。
そうですね。
はい、あと、ガオブラックとも一緒にやってるという、う
ん。もういなくなっちゃった人もいますけど。
一緒にいるから、ね、ギルスとかもね。はい、まあ、そんなことがいろいろあって。
はあ。まあ、バンドって長く続ける秘訣ってなん
ですか？よく聞かれるんですけどね。やっぱり、こんだけやってるとよく聞かれるんですけど、
はい、
もうみんな口揃えて言うのは、やめ方がわからないっていうか。
ああ。
けどそれは我々もちょっと近いかもね。僕らまだ15年やけど。
はい。結婚して、まあ、だって言うけど、まあ大変よ。
結婚して子供生まれてやめへんかったら、これ確かにやめるタイミングなくなったな、みたいな。
僕らやっぱり、ね、そのメジャーデビューして、例えば紅白出るだとか、うん、音楽で食っていくとか、
うん、
そういうところがそもそも目標になってないんで、
はいはいはいはい、
だからやっぱり、こう、稼げなく、やっぱりお金稼ごうとしてバンド活動してると稼げなくなったらやめるでしょうし、うん、で、モテようと思ってバンド始めたんだったら、奥さんできたら辞めるとかいろいろあると思うんですけど、
まあもちろんそうですね、
理由がそもそもあんまないんですよね。結構遊びの延長線上。そうなんですよ。で、だから確かに、まあこれいい、かっこいい言い方するとライフワークみたいなもんで、
は
あ
は
あ
は
あ、趣味って言うとちょっと軽すぎるっていうのは、
まあ、生活を犠牲にしすぎですよね。
趣味じゃ趣味なんですよ。うん、まあ、もう、もはややってること草役みたいな感じなんですけど、でも、僕やっぱりその大学卒業してもずっと大阪残ってるのはバンドがあったからっていうのも結構あるんで、それをなんか、ちょっと趣味があったから、その、大阪残るわみたいなことを言うと、まあ結局親とかにもちょっと言い訳立ちにくいし、なかなか難しいところなんですけどね。まあ、ちょっと、バンドもあるし、まだ就職いいやとか。それが全部なんか、ただ、あの、草野球やってるからってことになると言い訳になりづらいんで。
やっぱ、今、メンバー12とかですか？
メンバー13ですね。
13人。うん、13人けど、おるバンドって、
はい。
その、3ピースバンドで1人抜けたら、ライブできないじゃないですか。
うんうんうん、
けど、13人おるバンドやったら、3人ぐらいまで抜けてもライブは多分、なんとかなるから。
ライブ自体はできますね、一番。
よっぽど、まあ、それこそ楽器のメインの何人かが抜けても、なんかサポート入ってもらえたら、今回はしのげるな、みたいな。
そうですね。昔、その今のボーカルになる前ですけど、一番極端な時は、はい、メインボーカルと、サイドボーカル一人と、
うん、
ギターが休みで。
だから普通のバンドやったらもうドラムだけしかもおれんや、みたいな。うん、
で、その時はどうしたかというと、サイドボーカルもう一人、あの、残ってる方のサイドボーカルが、あの、ウェディングドレスの格好をして、ウェディングドレス着て、ギター担いで、ギター弾きながら歌ってました。
すごい。
まあまあ、それだいぶでもまあ、あの、めったなイレギュラーな形ではあるけれども。
まあ、それでも、まあ、回るっていうのは多分大きい。
まあでも、なるだけやっぱり、欠席者がいると、そのバンドとしてオファーもらったりとかしてたら、やっぱりその同じバンドではないから、できればやりたくないんですけど、欠席がいる状態では。
まあ、例えばだから、ドラム、まあ、それこそリシュさんがベースで、あの、病気して1年入院せんとあかんって時に、普通のバンドやったら、1年活動できんやったら、脱退か、
うん、
まあやっぱりちょっとバンド一回休もうかとかなるけど、
はいはい、
13人おるうちの一人やったら、じゃあ1年間なんとかするから頑張って早直してなみたいな。
はいはいはい。実際ありました。あの、いろいろ仕事の都合だったりとかで1年休んだメンバーもいるし。
まあけど、回るし1年後に戻ってこれるっていうのは、ね、やっぱり母体の大きさやからっていうのがあるかな。
確かにね。
まあなんか、ちょうどいいんでしょうね。
そうですね。来るもの拒まず、去るもの追わずな感じがバンド自体に結構あるから。
偶然なんやけど、その、いわゆる魔女の世界でこう、 グループのことをカブンって言うんですけど、うんうんうん、そのカブンってのは12人までって言われてて、
ほうほうほう、
とか13人までっていうのは、そのよくあるキリストのユダって13番目の人じゃないですか、
はい、13人いるんですけど今1人休み中でもう戻ってくる予定が立ってないから、やっぱり12人がバランスいいってこと
だから、人間の営みとしての集団の最大数は12ぐらいがちょうどいいっていうのが、はい、多分古からのなんかまあその知恵袋的な教えと思うんです
よ。まあ1ダースだしね、多分なんか意味があるんでしょ、12っていうこと
で、管理できるギリみたいな感じはあるやろなって思ったりするんですが、まあ、そんな今日はリジュさんに、
はい、
まあ、なんで今日出てもらったかって言ったら別に大した理由はなくて、
うん、いたからって感じ、
そうそう、あの、ね、ゲストそろそろあれでよかったら出てくれませんっていう、
そうね、
とこなんで、あんまり、
いや、出てほしいなと思ってたんです。
ありがとうございます、うん、
はい、
そうですね、一回そう僕も兄貴となんか喋る機会あったらなと思ったんで、
うん、
まあ、ちょうどいいなと思ったんですけど、まあ、そんな中、今日はリシューさん込みで、普通に質問にお答えしたいなと、
はい。は
い。いうことで、質問。
ですね、じゃあですね、今日やる質問は、まあ、ちょっと話しやすそうな質問を選ぼうってことで、これですね、前科23番さんからの質問です。
はい。
はい。はじめまして、こんにちは。私、前科23番と申します。
10代。
私、前に飲み会で、人を殺す方法はわかるんだけど、死なない程度に適度に痛めつける方法がわからないという話をしたところ、知人から20代女性が飲みの席でヘラヘラしながらやる話ではないと軽めに怒られてしまい、最近もその話をうっかり蒸し返して再び軽めにお叱りを受けてしまい、心臓がヒヤッとしました。
そんな質問するような人だから前科23番だ。
名前が一番なんかやばそうです、
ね、で女性なんですね、はあ、なるほど
ですかね、うん、お叱りを受けた場所がツイッターであっただけに、炎上しちゃったりするんじゃないかととてもヒヤヒヤしました。そこでデヒドのお二人に質問なんですが、人を殺さずに適度に痛めつける、相手が自分に対して舐めた真似を一切しなくなるような方法と、20代の女性が飲みの席で提起するにふさわしい話題を教えてほしいです。よろしくお願いします。なるほど、
2つですね、
はい、ラジオにお便りを送るのはこれが人生初なのですが、何か変なところがあればご指摘いただけると嬉しいです。いつも応援していますということでね、
ありがとうございます、
いただきました。変なところがあればご指摘いただきたいそうですけども、
変なところその1つ目の質問と2つ目の質問がだいぶかけ離れてる感じがしますけどなんとなく、
まあ、こういうのが2つフラットに並んじゃうタイプの人やっていうところが変わってます
ね。なるほど、そうですね、
けど、まあ、ある意味すごい今回の質問には最適で、
はい、
まあ、言って僕も軽くやし、リチさんはちゃんともう10年以上あの飲みの席というかバーテンドで仕事してますので、
まあそうですよね、う
ん、だからその飲みの席の会話というか話題に関してはすぐバランスはいいはずなんです。
あ、さっきそっちから行きましょうね、
うんうん、あ、確かに、
うん、はい、
だからまあどういう話題が一般的であるかみたいな、
はいはいはいはい、
話ですけど、どうですか
個人的にはやっぱりね、毒にも薬にもならない話の方が僕は個人的には楽しいし、
うんうん、
やっぱり人傷つける可能性も少ないんで、だから、まあ、まず天気とかよく言いますよね。
あ、ほんまにやっぱり、はい、だから、まあ、けど暑いよねとか、
そうそう、バーテンダーの話のなんか立ちつてとみたいなあのやつあるらしいんですよ。僕よく知らないんですけど、天気とかがだからそれに入ってたりするんですけど、よく言うのはあの、まあ、政治と宗教とプロ野球の話をするなっていう話ですけど
なるほど。
でも僕最近思うのはね、政治の話とかはむしろこういう飲みの席っていうか、こうバーみたいなところとか居酒屋みたいなところでせずに、どこですんねんって思いません？
思います
ね。だって会社とかでしたら、そら、あの、
余計ね。
ね、上司とか、あの、同僚とかと、その、ギクシャクする可能性もあるし、で、ってことはどこでもしないじゃないですか、なかなか。
まあ、そうなんですよ ね。
まあ、だからやっぱみんなめんどくさいと思う人がおるからそういう言葉が出てるだけで、けど、今とかは特にこうコロナ禍で、その政治に対しての不満を言いたい人は多分割と多いから、
うんうん、
で、その、まあ、その、僕の周りでもみんな言うけど、言うぐらい言わせるやみたいな、
そうですね、
ところはすごいわかるんで、
う
ん
う
ん、
でむしろやっぱだからその政治の話とかをこういうところとか、まあ、友達だったりとか初対面とかの人が集うような場所でするのがタブー視されてるっていうのが、それこそなんか真面目なこと言うみたいですけどこう選挙とか政治とかから興味をこう話されてるこの若者とか日本人に関してはその 政治とかに興味とかを持たない理由になっちゃってるのかなとは思うんですよね。
それはちょっとあるでしょうね、確かに。
うん、あるでしょうね。
そうそう。おそらくだから、まあ、向こうっていうのは、どこを、どの国を指すわけじゃないですけれども、まあ、そういうディベートしたりとか、政治の話なんかやっぱりよくすると思うんですよ、どっちかっていうと。だから僕、最近は政治の話とか、むしろこういうところではした方がいいんじゃないかなって、飲みの席とかでするべきじゃないかなとは思ってますね。で、まあ、宗教も、だからプロ野球もそうなんですけど、大事なのは怒らないことですよ。
確かに。
だから別に何の話してもいいんですよ。
あと人の話聞くこと。
そう、聞くこと。聞くこと、うん。だから話の内容よりも、例えば一生懸命喋ってる人を途中で遮ったりとか、まあその腹立ててイライラしたりとか、でその人個人を攻撃するようなことをすごく強く言ったりとか、それをしないということの方が圧倒的に大事ですね。話は何の話でもいいと思う。
まあけど、まあそれこそ言ってたような、僕好きなやっぱり、話題としては、その人を殺した時にどうやって処分するか話は僕すごい好きなんですよ。うん、うっかり殺してもらったらどうやったら完全犯罪になるやろっていう話すごい好きで、
はい、
あと、ヒグマにやったらどうする話も好きなんですよ。
ああ、なるほど。
だからこういう話でさっき言ってたような内容にも近いんで、で、じゃあ、無難な話として、なんか昨日食べたあれ良かったよね、どこどこの食べ物美味しかったよねって話だけするやつと喋りたいんかって言ったらノーじゃないですか。
どうかな、まあ、まあ
食べ物の話好きやけどね、
広げ方にもよるけど、20代女性賞だってその質問くださってる方、はいはい、そしたらまあその無難で面白いのは食べ物の話とかだとは思うけど、ね、
やけど食べ物の話は僕見ながら一番するんですけど、
うん、僕は結構身の丈に合った話っていうか、だからなんかあんまり背伸びもしてないし、なんかあんまり譲ってもないような話が好きなんですよ、
はいはい、
だからその人の身の丈はどの辺かなっていうのを探りながら喋るみたいな、
だ身の丈っていうかは、まあ、まず僕食べ物のツイッターほとんど食べ物のことしか言わないようにしてるのは、
はい、
食べ物の話は誰も傷つけないと思ってる、
まあまあそうですね、
で否定はしたくないんで、僕は好きなうどん屋があるけどどこどこよりうまいとか言いたくない、あんまりツイッターでは、個人的に思ってるけど、そのあんまり言うのはその好きな人に対して悪いから、
確かに否定さえしなければ傷つく人はあんまりいないから、
うまいまずいなんてことはどこまで言っても主観やから、
まあそうですよね、
言うことないやんって、だってお前誰やれって話になるんで、だからそれは言わないにしてるっていうのはあるのと、さっき何の話だっけ、もう一個あれ
もう一個っていうな、そ
のもう一個の質問の話じゃなくて、いやじゃなくて、
身の丈、
あそう身の丈、
身の丈、
はいはいはい、身の丈の話ですけど、
はい、
身の丈っていうかはその結局どんな話題も僕はそのはっきり退屈やな正直思うのは、
はい、
ネットで見たような話をされることは僕退屈なんですよ、
あまあわかるわかる、
いくら深い話濃い話いい話でもそれはあなたの意見じゃないから、やっぱ小学校のさ出された宿題って読書感想文じゃないですか、読書あらすじじゃないやん、
はい、
感想文やから走れメロスのどこを聞いてどう思ったって話が聞きたいわけで、走れメロスってこういう話ですって説明されてもいやじゃあ読むしって思うから、
まあまあまあまあ、
だから僕はそのいわゆるコピペっぽい話はすごく興味がなくて、
はい、
でだから走れメロスってすごい名作って言われて読んだけど一個も話わからなかったって言われる話は面白い、
まあそうですね、
情報ゼロなんですけど、めっちゃ嫌いっていうのも情報ゼロやけど面白いの、
まあ、そっから聞けるしね別に、
その
気になったら
っていうのがあるんで、だから身の丈っていうかは自分の言葉で喋れる人が僕らは好きっていうのは僕は思ってます、ただ会社の飲み会とかの話されてんやったらこの答え全然合ってないよなって気は
あのさ、でもまあなんか、まあ、うちの業界というか科学の業界とかだと、結構ばっくり分かれるんですけど、飲み会でめちゃくちゃ仕事の話したい人と、もう仕事の話をしたくない人っていうのがやっぱいるんですよ、でこんなとこで仕事の話すんなやっていう人は別に話思わなかったりするんですよね、
で業が深いそれ、
で科学のことを好きな人は話したいこといっぱいあるわけですよ、はい、科学の話、で科学者集まると科学の話なんかできひんから、だから、まあ、科学者同士で集まるとむっちゃ科学の話をする人っていうのは結構多いんですけど、だからこういうのが僕は一番面白いんですよね、 だから皆さんが興味ある話をすればよくて、共通の話題、仕事の職場の人と飲み会に行ったら共通の話題は仕事じゃないですか、
はい、
仕事の話したら盛り上がるってめっちゃ思うんですけど、うんうん、
ああ、うん、確かに。
だそれをせえへんっていうのがなんか不自然やなって思いますよね。
まあ仕事の話やめようやって言い出す人はその人が話があんまり得意じゃないだけですよね。
そうなんすかね。そうかもしれんな。
面白く仕事の話ができないからってことだと思う、
ね。ああ、なんか、笑い飛ばすみたいな
のが。笑い飛ばすみたいな、ね。まあまあ、もしくはなんかすごい、その、まあ、仕事でそのプレッシャーを常に感じてる人だったりすることもあるのかもしれないですけど。
発散下手やんっていう話
ですね。発散下手っていう話ですね。
まあ、確かにな。
確かにな。確かに、なんかよく喋ってても、私の話、退屈じゃないですかとか言う人おるやん。うん、
はいはいはいはい。
けどそういう人大体退屈じゃなくて。
そうですね。
ほんまあるあるで、
うん。
で、すごいドヤ顔で、俺の話すごいやろってやつの話は大体面白くないんですよ。
ああ、まあまあまあまあ。
で、僕最近性格の悪いってことはどういうことだろうってよく考えてたんですけど、
はい、
結局は僕の中でかいつまんで考えると、自分をよく見せること、で、あと人を、低く見せること、うん、っていう2点が性格の悪さであって、
うん、
だから自分をよく見せるために人を悪く言ってるのはすごく性格悪い、
うんうんうん、
で、あの人悪いとこあるけど私もあれできひんねんって話はあんま性格悪くないよなと思うし、
うんうんうん、
だから自分も否定できてるからまだマシみたいな感じが、
まあまあまあ、
まあ、まあどうだ一概に言っていいのかどうかちょっと迷うところではあるけれども、まあ言ってることはすごくよくわかります、
ね、なんかその合わせ
両方損してるみたいな話ね、
うん、簡単に言うと自分をよく見せることを捨ててしまえる人の会話は大体ほんまに目玉焼きと卵焼きどっち好きって話ですら楽しいんですよ。
まあ確かに。
ああ、まあわかりますわかります、
ま
あ、
まさに今日話したの目玉焼きに何つけるって僕とリシさんつけちゃったんだけど
答えが出ない話結構好きですよ。
そうそうそうそう、
うん、そういう意味で言うと。
ただそれがそのなんかそのこういう食べ物のこと知ってると偉いやろみたいなんでどこどこのパスタが本当美味しくてって話を、うんうん、ほんまにそれとか美味しいと思ってたらいいんやけど、うん、かちょっとかっこいいと思って喋られたら急に退屈なの。
あ、
そんなやついるんかな。
あ、結構いますよ。
まあいるか。
いますいますいます、
うん、あのこち亀でそれこそさ、うん、あのなんかそのレイコとか中川の、
はいはい、
そのリッチな食べ物の話に対してこうりょうさんが、うん、お前らの話そんな話全然面白くないみたいな感じで自分のその下町食のコロッケにあの豚食ソースひたひたして食べるのが美味しいみたいな話することあったでしょ、うん、ああいうのよね。だから
ああいうの
ああいうの面白いのはでもそのだからまあ確かにね貧乏話とか聞くの楽しいじゃないですか正直。
うん
で柏木家もうちも多分そこまでの貧乏味わったことはないです。
まあまあ中流家庭と思います。うちは
だと思います。で僕の家もそうだと思う。あんまり苦しい思いはしたことないと思うんだけど、うん、が貧乏話が楽しいって言うとまあ嫌味に感じる可能性あるでしょ。
あ、まあ、可能性はありますね。まあ、
うんでも別にその自分が上位に立ってるから気持ちいいっていうことではなく、
そうね、
その自分と違う価値観の話は、うん、を面白おかしく聞きたいっていうのはやっぱすごくあるんだよね。
まあそうですね。
うん、だから逆も聞きたいんですよ。金持ち話も貧乏話も同じぐらい聞きたいんですよ。
こち亀の話で言うと多分レイコと中川のほんまに好きな食い物の話はどんだけ高い食い物でも面白い、
うんうんうん、
と思うんですよね。うんうん、
面白いね確かに、
ね。でやっぱ僕周りでも金持ちでも。あの5000円のマンゴー送ってきたけど家族全員マンゴー嫌いからカレーに入れたって話とかは面白いし
面白いですね。
そうそう。でなんかそのくせに大根の葉っぱ炒めたら美味しいんやでって話してくるのも面白いわけじゃない。だからそういうところでだから別に話自体の良し悪しはほぼない。
そうですね。
やっぱり、
ね、うんまあ、今時の言葉だからマウント取るってすぐ言うからね、うん、
はい、
でだからあれなんですよね。で重要なの多分ね、おそらくどんな話したら面白いかっていうよりも聞くことの方が話って重要なんですよ。確かに
重要。
だからやっぱ聞き上手が好かれるっていうのはそういうことで、う
ん、この質問はつまり聞く方が下手やねんって話になっちゃうってことですね。あなたの話題が悪いんじゃない、まあ、聞くやつのスキルが低いんだみたいな話になる
って、まあ、好きに話せばいいんじゃないのと、うん、
はい、
まあね、まあ、ただほんまにこの人が殺したいと思って喋ってる話なんかどうかとかはあるから。
まあでもヘラヘラしながらやからね。
まあまあお互いね、そういうノリでのツッコミやった気もしますけど。
はい。
でももう一個がだって殺しかけることを質問してくるような人ですから。
まあそうなんですよね。
とりあえずこう、お笑い系あるあるで一個言うと、 圧倒的にテレビで面白いと思われてる人で大体ボケが思われがちなんですよ。
ああ、
でボケがおもろいってツッコミ何もやってへんとか子供は言うんですけど、
うんうん、
コンパでモテるのも圧倒的にツッコミなんですよ。
もうでも今テレビのそのお笑い芸人さんとかでもやっぱりツッコミの方がどっちかっていうと面白い人が多いっていう、
ね、
うん、あのちょっと逆転現象みたいなの起こってますね、
うん、
完全に。
だからそのボケの人はツッコミがおらんと面白くなれへんけど、うんうんうん、ツッコミの人はどんな場でも面白くできるから、うん、コンパでめちゃモテるっていう、
まあ、そうですよね、
ような話で、うん、やっぱプロレスってのは実は受けてる方が大変なんやぞっていう話なんかもしれないですね、
う
ん、
なるほど、うん、あのもう一個の方いきますか、
はい、
いよいよ本題の、
はい、こっち本題の方がよくない
いやな、まあ、まあいいじゃないですか、うん、人を殺さずに適度に痛めつける方法を知りたいということなんですけど、
まあ、問題は多分3人ともやったことはないって話ですよね。
まあ、そうなんですね。
そうですね。それね、そう多分その人が言うのはた、ギリギリ心臓が動いてるとかっていうような話なのか、もう精神的にもうギリギリのとこまで追いやるっていうことなのか、
そっち相手が自分に対して舐めた真似を一切しなくなるような方法、
精神的にってことですね。じゃあやっぱりね、
精神的にダメージを与える肉体的な方法ってことですね。
まあ、
だから精神攻撃じゃなくて肉体攻撃で黙らせるっていう方法じゃないですか。
なるほど。
きっと
やけど精神じゃない、黙らせるやから。
いやーでも
だって肉体的に黙らせるのは
死なない程度に適当に痛め
つける、喉とか口とか
潰すとか
潰したらそれで済むでしょ
とか血を何取るまで抜けるとかそういう話だろ、うん、
なるほどなるほど。
とか心臓だけ動いてたらいいんだったらもう頭砕いたらいい話でしょ
まあそうですね
目潰すとかそういう話でしょ、うんうん、
まあね、僕は暴力振るった覚えがないんですけど、うん、
あの目を潰すっていうさ、
はい、
作業って僕の中ですごいなっていつも思うんですよ。
はいはいはい、はい、
あの口止めやみたいなようあるやんか、
うん、
ああいうの何も言わんと目潰したらええのにと思うの、殺さんでも、
は
あ、
は
あ
はあは
あ、けどそのあんまりそうはせえへんのに、けど目潰されたら何も先犯人の顔もわからんし、伝えようもなくなるし、
うん、
コミュニケーションができなくなるから、
うんうんうん、
めっちゃ大変やから、多分目を潰すってことしたら大抵の人は黙らざるを得ないし、
うんうんうん、
自分に歯向かってくる方法すらなくなるから、
うんうん、
だからけど命のことで言うと目を潰してもさほど直接死には関わらんやん、
うんうんうんうん、
処置さえしたら、
うんうんうん、
これが多分肉体的には殺せないけど精神的にはかなり殺すラインやなって、
あ、ね、うん、
歯向かわせないという意味では、
うーん、
どうかな、タフな人は全然大丈夫なんちゃうかなという気もするけど、
そうそう、タフな人って恨みを持って帰ってきますよね、うん、結局何あったって、う
ん、何があっても帰ってくる
みたいな、目潰しても、
うん、目潰しても返してくるでしょ、
うん、本当に精神的にはタフな人はやっぱり
その瞬間じゃなくてよ、うん、
まあまあさらさらさらさらえ、怖
いや、まあ、だから怖いんでしょ殴り合いは、
まあ確かに、けど次喉も潰したら目と、
はい、
うん、兄脇にやられたって言われへんやん、
はいはいはいはいはい、
うん、
だから反撃しようがなくなんじゃん僕思うんやけど、
直接はね、
でもどうでしょうね、タフだったらやっぱりそれはザトウイチみたいの言ってますからね言ってるかどうか知らないですけどそれ
は、まあ、
ザトウイチ多分声出せなくても同じような仕事できてたと思うから、
おそらくね、まあ、うん、まだギリギリ死なない方法っていうのってけど、むずい、その言ってたフィジカルなんかメンタルなんかすごいでかいと
思う、まあまあまあそうですね、メンタルでもいいですよ、じゃあメンタルまでちょっと幅広げましょうか、
うんうんうん、
僕が知ってる話からすると、
はい、
昔ジャトーに金貸してた人に聞いたやり方で、うん、
ジャトースネークヘッドね、
中国人マフィアの、
はいはい、
に金貸してた人がいたんですよ、大黒町で、
うんうん、
でその人がスネークヘッドが言う、スネークヘッドが金の取り立てやったと、
うん、
で金取り立てやったり地上げとかやってた時に言うこと聞かんやつに言うこと聞かせる方法っていうのを教えてくれて、
うんうんうん、
でとりあえず太ももを刺すと、
はい、
で入院とかするやん、
うん、
で包帯取れるやんか、そのうち1ヶ月もすりゃ、
はいはいはい、
包帯取れた日に全く同じとこもう1回刺すと、
お
でまた病院行かんとあかんやん、でもう1回包帯取れたところに3回目全く同じとこに取れた日に刺したら大体3回目で言うこと聞くっていうのを、うんなんかこれが終わらないって思わせると大体勝てるっていう、
は
い、
ああなるほどなるほど、ね、うん、 あ、それは非常に重要ですね、うん、確かに、
うんうんうん、今のコロナもそうですからね、
うん、ねちっこくしつこくっていうのは結構確かに重要かも。まあでも時間かかりますよね。
そうですね、う
ん、時間かけずにっていうことになるとどうなんだろう。
だから この相手が自分に対して舐めた真似を一切しなくなるような方法っていうのが結構難しいっていう話ですよね、
うん、
これは、
うん、
だからまあほとんどのやり方では仕返しもされれば、あのまあ恨みも抱くからいつかやり返すぞって思いは抱いちゃうわけですよね。
はいはいはい、はい、
うん、質問者さんのその質問の答えとしては多分最低っていうかもう全く望んでないことで答えだと思うんですけど、偉くなることじゃないですかね。
ああ
権力を握る、
はい、まあとか例えば
もっと時間かかる、
まあ確かにね、うん、まあまあまあそうなんですけど、だから結局だからやっぱり一朝一夕にどうにもならんということよね。
うん、
例えば肉体的なそのダメージを与えてくるような相手だったら、こっちはだからそいつにやり返すよりもやっぱり例えば格闘技で強くなって大会で優勝したりとか、うん、そっちの方がやっぱりよっぽどかっこいいとは思うんやけれども、うん、まあ確かに時間はかかるよね。一朝一夕にっていうのはなかなか。そうでもだからそういう人を見返したいって思って偉くなる人が世の中多いんちゃうかなと思ってるしな、結構。
あ、まあまあ確かにね。で大体前実際偉くなったら途中で忘れるんでしょうけどね。
うん、そう多分みんなそういう意味には合ってるんですよね、生きてきてる中で、
うんうん、
ただまあその長期的に解決するっていうか気づけば忘れてたりするから、
うんうんうん、
まあなんとかなってるだけで、本来その出てきた杭を全部細かく叩くみたいなことはする人はないといえばない。
そうですね、
中間やっても
いいことにならないですからね。
そうですね、
まあだからその、まあ、普通のことを言うとそういう目に合わせたっていう後ろめたさがこっちに残る方が結局、
うん、
さっき言ったこっちに仕返ししてこないって思うことに対してはマイナスで、
うん、
こんだけやってんやからやり返してくる可能性高いし、やり返してきたらやばいなっていう、
うんうんうん、
だからむしろやればやるほどこっちの不安が増幅するからさ。
まあまあそうです ね、
そのあれですよね、特定の相手がもう多分想定できてる質問ですよね、それ。
おそらくそうなんでしょうね。で舐めた真似をされるっていう体験がきっとあるんですよね、うんうん、
きっとね、
うん、
いや多分だから予想やけど、まあ、職場のムカつくあいつを牛島くんみたいにやって、うんうんうんうん、どうやって追い込んだらいいんだろうみたいなことを考えてるんかもな、
はい、
みたいな。
まあね、
まあ、で牛島くんとか例えば牛島くんに出てくる話で大体元にモデルがあるから、
はい、
割とリアルやとか、そのそれアウトレイジって映画の死に方が全部実際にヤクザの中であった殺し方 の実際を元にしてるから、うん、あれ実は特定のヤクザが見たら爆笑するみたいな話が、うんうん、あれのやつやみたいになってるっていう話なんかあるんですけ ど、まあ、だからそのバッティングセンターでずっとボール当て続けるボール当て続ける車首に、ね、ロープやって反対に走っていって首殺すとか、まあ、だからそういう、まあ、それ死んでるからけどこの質問に合ってないんですけど、
うんうんうん、
まあ、けど難しいよな、そのやっぱ恨みを買うからな、恨み買いたくないしな。
うーん、
まあ、でもだから捕まらないとかも条件に入ってないですよね、その質問。
まあ、殺す方法は分かるけどっていう話が前提なんで、うん、まあ、法に触れるか触れないかはさておいてって話だと思うんですけどね、
うんうんうん、あ、もう一個聞いた話思い出した。
はい、
これ村田ラムさんに聞いた話で、
はい、
あのほんまに言うこと聞かんやつをそのヤクザが樹海に連れてって埋めるとかっていうのはほんまにあると。
うんうんうん、
で実際に樹海に連れてって埋めようとしてもやっぱ気合い入ってるやつっていうのはほんまに屈服しないんですって。
ああ、
うんうんうん、でもその人を殺して刑務所に入った人の話で、その人が言ってた最終的に、ただまあこれやったらほとんど今のところ誰一人心折れんかったやつが折れへんっていうのは、
うん、
やっぱ目の前でそいつの体の一部を食べるってのをやるんですって。で目の前で自分の一部が食われるのを見たらみんな、まあ、こいつとはもう話が通じんってなるんか、
うん、
あのもうその次元が違うって思うみたいで、
はいはいはい、
食われるんやって恐怖ってやっぱすごいあるらしくて、
う
ん、
なるほど、
な目の前で耳とかちぎって食うだけで、
まあ、人間の理性超えてるっていうところやもんね。
そうですね、すごい大体心が折れるって聞いたのは妙に納得した、う
ん、なるほど。
いやその人の話がめっちゃ怖くて、うん、ラムさんがその人と取材行った時とかに、 まあ、ラムさんってあんま言わんほうがええな。
もう散々言ってるけど。
いや、まあ過去の話で、
はい、
その人が他の人にした話で、サービスエリアみたいなとこで、なんかみんなで受害に向かう途中に取材で。
はいはいはい。
で、サービスエリアみたいなとこで普通に焼きそば食ってたんですって。
うんうん、
で、じゃあその編集、そのついてきた担当編集みたいな人に、なんかこの後どうするんですかみたいに言って、多分イラッとしたみたいで、うん、急に焼きそばパッて手で掴んで、ほら食えっつって。え、ね、じゃあ何ですかみたいな。いや、そんなんじゃないから食えって手から今すぐっつって。で、言って食うまで絶対止めんと食わせたんですって。
うんうん、
っていうのをやったら、やっぱりそこからシューンってなって、もう何一つ文句言わんくなったみたいな。
あ、
だから結構その無理やり食わせるとかっていう、食っていうのは実はすごく密接に人の心を折るんだなって。
ああ、なるほど。
まあ分かりやすいよね、きっとね。なるほど、ね。だから一日に何回もそのする行為だったりとかするし、
うん、
あの、ま、例えば、うん、結構生きていくために重要なことっていうのが何個か、もう睡眠だったりとか、はい、そういう子孫繁栄だったりとかある中で、食が一番こう直接的にいろいろ見せやすいし、
うん、
あの、
うん、
っていうのはあると思いますね、確かに。ってことは、ってことはですね。
うん、それじゃない？答え。
食わせる。
人を殺さずに適度に痛めつける。
うん、
でもだから、あ、はい。
あ、ごめんなさい。それ思い出したんですけど、まあ僕ほら、あの今日別のイベントでもちらっと話しましたけど、子供の頃あの多動だったんで、かなりの
、はい
はいはい、いわゆる今でいうあの ADHD だと思うんですけど、そういうタイプの子、
うん、
よくあの友達とかに対してこう、友達じゃない、あのクラスメートとか感謝高校した時に、うん、なんか砂食ったりとか、
ああ。
赤鉛筆の芯食ったり。
赤鉛筆食べたりとか、絵の具食べたりと
か、粘
土食べたりとかするじゃないですか。あれ多分、僕もなんとなく自分の記憶の中で残ってるのは、
はい、
なんか、その人間じゃない、もうなんか計り知れない気持ち悪いもんだと思えみたいな意識があったんですよ。
確かにマウンティングはマウンティングですよね、そう、
周りに対して。もうただの、うへえ気持ち悪いみたいなことで、別にいいことにならないんやけど、うん、もう気持ち悪くて離れてくれていいから、もう、お前らと一緒だと思ってくれんなっていう意識はちょっとあったと思う。
なるほど、なるほど、なるほど。
そう思うと、今の合わせると、あの、ムカつくやつおったら、飯の時に急に、そいつのおかずがバッて手でつかんで、黙って食って何すんねんって言われても、はい、みたいな、やると、とりあえず舐められたことはなくなりますね。
確かに、確かに、確かに。
怖っと思うもん。
怖とは思うな、確かに。
で、いくら怒っても、ああ、すいませんでしたって、次飯の時またバッて手で掴んで食ってきたら、なんなの、あの人って。
まあ確かにね。
うん。
でもそういうのが逆に一番効くんじゃないかって話ですよね。うん。殴るとかじゃなくて。
まああとメソッドで言うと、まあ洗脳メソッドはやっぱりあって、その魔女系の、魔術系の、よく言うのが、その、何を管理したら人は屈服させられるかという話で、性欲とかやっぱ全然したらしくて、
うん、
で食欲も結構耐えれるんやけど、
うん、
やっぱ食欲の次に睡眠欲で、うん、睡眠欲の次にやっぱ排泄欲って。
あーはーは
ーはー、人の排泄を管理できたら、大体洗脳はできるみたいな。
なるほど。
だから許可なくしょんべんもうんこもできんってなると、人は狂うっていうのはよく言いますよね。
なるほど、ね。
よく言うんか知らんけど。あってんかもしらんけど。そういう説があるという話。
なるほど。ほど
だから、まあ、今ので言うと、けどそれの関係できたら心折らんでいいもんな。正面我慢
させ
たら、
うん、まあまあまあまあまあ、そうですね。
まあ、けど、
強い。
さらって肛門と尿道をあのアルファで固めるっていうのは相当効くっていう。
まあまあまあ
なるほど、
さらってが OK やったらいろんなことできそうな気がするけど、まあまあま
あ、その上で相手の耳ちぎって食べるってのをやったら、うん、多分心折れるんじゃないかというのが我々の、うんうん、
なるほどね、
見解。
いやまあでもやっぱり結構出てきたのは直接殴るとか力の差を見せつけるとかじゃないっていうこと
ですよ。そこではなさそうな
気がする。暴力はどこまで言っても暴力でしかないもんな、うんうん、
まあね、
うん、
だと思いますよ。確かに。イメージ、なんとなくそう思うし。
うん。心はなかなか折りにくいですよね。
はい。
うん、
まあ、てなところで、いいですかね。
僕らはいいですよ。
はい。
僕らが良ければいい、うん。
質問者の方が納得してくれるかっていうのは、はい、もうなんか、ね、もともとどんな質問かやっぱり途中で忘れていくもんですね、ね、これ結構。
まあまあまあまあまあまあ、まあ。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
まあ納得してくれたらいいなと。はい、納得せんかったらまた質問してください。
はい。
はい、というわけで。
はい。
まあ、あれじゃないですか。赤犬久々のライブあるんじゃないですか。
ああ、そうですね。9月の13日に、アメリカ村、新世橋アメリカ村アニマで、ニートビーツさんっていうバンドと、はい、ツーマン。まあ3月に、それこそコロナで一番最初にキャンセルになったライブの延期公演ですね。
ああ、そうね。いや、3月キャンセル先に9月にまだ怪しいと思ってなかったですよね。
まあ思ってなかったですね。だから正直9月でもできるかなっていうのは最近まで思ってたんですけど、うん、どうやら結構はするらしいんで、感染対策ももちろんきちんとしてあるライブハウスで、まあ、配信もあると思うんで、人数限定ですけれども、会場は、配信もし見ていただければ、赤犬 .com でも見ていただければ。
赤犬って多分音源とか聞いたり話聞いててももう一つ触りきらないから。
そうなんですよ。どんなバンドかって説明はやっぱ口ではちょっとしにくいんで。うん、
はい、よくわからんところは多いですからね。
そうですね。はい、
まあ、見てもらえる。これを機会に、せっかくなんで配信など、
はい。大変楽しいと思います、
はい。配信は残るから嫌なんですけどね、正直。久しぶりに演奏するのが、こう、もう全然演奏の自信が全くなくて、これ配信かっていうのが今一番の悩みの種ですけど。
はい。
そうですね。はい、確かに。まあ、ぜひ、けど、これを機会に見てください。
はい。
はい。はい、というわけでお届けしましたのは、ぶっちょかしあきと、
アニワギ博士と、
リシューでした。はい。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名門ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵、熱湯、殺菌、冷凍、日清月歩。あの頃、あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール。